おはようございます。ご紹介いただきました青野でございます。この教会は2回目です。まだ斉藤豪樹先生がいらっしゃった頃に一度参りましたが、こんな素敵な街道なのにあんまり街道のことを覚えてないということは、梅木さんがおっしゃった通り、前の立つ前の事務所のようなところで礼拝したのかなと思って、ちょっと記憶が定かでなくなっちゃって本当自信をなくしております。ですけど、今日は皆さんと一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。福音の中心から生かされるっていう題にいたしましたけど、福音に中心があるとすれば一体どこにあるんだろうかと。中心があるということは中心でないところがあるということなのかと、周辺的な事柄があるのかというようなことになってしまうわけですけど、私はかなりはっきりと中心的な事柄があって、で周辺的な事柄もあるので、その周辺的な事柄を中心的な事柄と思ったりしないようにということはとても大事だというふうに思ってるということを皆さんにお話したいんですけど、今日もそんな話になると思いますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。先ほど読んでいただきました聖書の箇所です。ローマ人への手紙の4章の1節から8節を読んでいただきました。これはいわゆる信仰義人論というふうに言われる箇所なんですが、パウロにとってのまさに福音の中心なんですね。信仰義人論というふうに言いますと、信仰によって人は義とされるんだ、行いではない、働きではない、そういうことを意味するわけですけど、ではその信仰っていう時にパウロはどういう意味の信仰を考えているのかっていうことになるわけですけど、今日の箇所を見ますと、アブラハムは神を信じた、それによって彼は義と認められたっていうふうに旧約聖書にあると。この神を信じるっていうそのことが大事なんだ、それは皆さんが一致しておっしゃることですけども、パウロのこの箇所は実はそれをはるかに超えている言い方になっていて、決してパウロと同時代の人々たちが全てしかりその通りですねというアーメンというふうに言うことができなかったようなインパクトを持っている意味なんですね。それはどういう意味かと言いますと、4節以下、一体働く人に対する報酬は恩恵としてではなく当然の支払いとして認められる。人がサラリーをもらうとき、それは労働の対価でありまして労働への報酬ですから、それは当然の支払いとして認められる。しかし働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人はその信仰が義と認められる。ダビデもまたその行いがなくても神に義と認められた人の幸福について語っていると。働きはなくても行いはなくても神様は私たちを義としてくださるんだと。そしてここはアブラハムのこと、そしてダビデのことを話しておりますので、アブラハムはもちろんイスラエルの先祖ですね、父祖です。ダビデは賢明な王様であったというふうに言われる人ですね。その人たちを不信心なものを義とする方を信ずる信仰によって義とされたのだ、そういう人たちなのだというふうに言うということは、すなわちアブラハムやダビデもまた不信心なもの、不信心なものっていうのはギリシャ語ではアセベースという形容詞が使われているんですけど、これは不経験なものっていう意味に日本語ではなりますが、意味合いとしては神なきものなんですね。神なきもの、不信心で神なきものをそのままで義としてくださる方、そういう神様を信ずる信仰によってアブラハムもダビデも義と認められたんだ、そういうふうにパウロは言うわけですね。これはものすごいインパクトを持った言い方でした。でパウロはイエス様のお弟子さんです、もちろん今日お持ちしましたけど、昨年のクリスマス まあ、半年ぐらい前ですけど、あの岩波新書で、あのパウロという本を出しました。でその中にも、まあ、たくさん書きましたけど、まあ、その中ではいろんなことを書いておりまして、皆さんにはびっくりするようなあのことも、まあ、今日ちょっとお話はしますけど、あの書いてありますので、あんまりあのショックを受けたくない方はあの お求めにならない方がいいと思いますけど、まあ、とりあえずあの著者割引でかなり安くあのご購入いただけますので、よろしかったらお買い求めいただきたいと思いますけど、そのパウロという人はイエス様のお弟子さんですけど、イエス様を知らなかったんですね。実際にイエス様とは全然会っていなかったであろうというふうに言われております。でそのイエス様の会ってはいなかったイエス様からパウロという人はこのメッセージを受け取っているということがほぼ明らかだと思うんですね。でそれはこの働く人に対する報酬は恩恵としてではなくて当然の支払いとして認められる、だけどそうでなくて恩恵として与えられる恵みもあるんだということをパウロは言っているときに、きっとおそらくマタイの20章のあのブドウ園の日雇い労働者の例え話のことをパウロは考えているんじゃないかなというふうに私は思っております。イエス様を知らなかったパウロですけど、でもその後改心をしてキリスト教徒になった彼は、さまざまなルートを通してイエス様のことを聞いたに違いないと思うんですけど、マタイの20章1節からの、 あの以下のブドウ園の日雇い労働者の例え話ですけど、まあ、皆さん大部分の方がご存知だと思いますけど、どういう話かと言いますと、1日は12時間から できておりまして、夜明けとともに朝6時が始まります。夜明けが6時ですから、夜明けの時間というのは夏と冬では違いますよね。ですからあの昼間の時間というのは今でももちろん違うわけですけども、ですから1時間の長さが若干夏と冬では違うという、そういう中にユダヤの人たちは生きていたわけですけど、朝6時日が明けて夜が明けて一日が始まります。そして日雇い労働者の人たちはブドウ園に雇われていきます。ところが6時から行った人たちから遅れて朝の9時になってもまだあのいわゆる飯場というところですか、そこであの労働 の、 あの雇用してくれるのを待っている人たちがいて、でこのブドウ園の主人はその人たちも いらっしゃいというふうに言った。昼の12時になってまた出かけて行ったら、まだそこで立っていた人たちがいたので、いらっしゃい、ブドウ園に行きなさい。それから午後の3時に行ったら、まだいた、でもブドウ園に行きなさい。夕方の5時6時が日暮れなんですけども、あと1時間しか働く時間はないんですけど、5時に行ったらまだ立っている人がいたので、その人たちもブドウ園に行きなさいと主人が言った。で夕方の6時になって、仕事を辞めて、さあじゃあ給料を払いましょうということで、1日1デナリの約束でみんな雇っているんですけども、で遅くやってきた1時間しか働かなかった人たちから始めて、そしたらその人たちに1日分の給料を主人が払ったと。それを見ていた他の人たちは、自分はあの人たちよりは何倍か働いているので、もうちょっとたくさんもらえるかもしれないと思って期待していたところ、全然みんな同じだったと。そして不平不満が出てくるわけですね。私たちは昼間暑い時間に汗水流して働いたのに、夕方の涼しい時間にやってきて、5時にやってきて6時のたった1時間しか働かなかったこの人たちと同じ扱いを されるんですか、あなたは。そういう不平不満が起こってきた。主人は、私はこの人たちも同じように扱ってあげたいんだっていうふうに言ったっていう話ですけど、この例え話を聞いてすんなりわかる人っていうのはそう多くはないですね。まあ私もあの西南の神学部で35年間あの新約聖書学を教えましたし、一般の学生たちにもキリスト教学を教えました。でそんな時にこういう話をすると、学生たちの反応は一様に、いやそれはいくらなんでもおかしいんじゃないですかと、 不平等じゃないですかと。一日中働いた、12時間働いた人と、たった1時間しか働かなかった人と同じ扱いをするっていうのは、いくらなんでもアンフェアだと思う。そんなことが経済の、ね、法則になったりしたら、めちゃめちゃになっちゃうんじゃないか、世の中は。みんな、まあ、例外はあるでしょうけど、ほとんどの人が1時間働いて12時間分の給料がもらえるならばと言って、次の日からは夕方5時ごろにごそごそと起き上がって出ていくっていうようなことをするんじゃないか。そういう、まあ、不平不満というか、おかしいよっていう声が起こってきますよね。でもこういう不平不満が起こってくるっていう時に、非常に大切なことは、イエス様はこういう例え話をお話になる時に、私たちに向かって、あなたはどこに立ってますかって聞いてるんですね。あなたはどこに立って私の例え話を聞いてますか。あなたはどこに立ってますか。どこに立つかっていうことでね、少しそういうことについて考えさせてくれるいい問題があるんですけど、最近は野球でもストライクを先に言わないでボールを先に言うようになりましたね。昔はワン・ツーって言ったらワンストライク・ツーボールのことでしたけど、今はワンボール・ツーストライクの意味になりましたね。ボールを先に言う、日本の野球ではストライクを先に言う、長い間そうでしたけど、どうして、こうなったかというと、もちろん野球、ベースボールが生まれたのはアメリカですけども、アメリカで、ボールを先に言ってたわけです、ね、ストライクをボールの次に言っているっていう、ずっとそういうふうにアメリカでは、そして国際試合ではずっとそうでしたね。だから日本でもそういうふうに変えましょうということで、十数年前ですか、日本でもボールを先に言うようになりましたね。何が変わったんですか。ボールを先に言うとどうなるんですか。ただアメリカのやり方を取り入れたっていうだけですか。学生たちに聞くと、野球部の西南高校の野球部の学生たちにも聞きましたけど、なんで何が変わったんですかね。ただアメリカのやり方を取り入れたっていうだけのことじゃないですか。じゃあアメリカはどうなんですか。アメリカは何か悪いものを先に言う習慣があるんですかっていうふうに言った学生がいましたけど、ボールを先に言うっていうことは悪いものを先に言うと思ってるんですね。それは日本人の考えなんです。アメリカだっていいものを先に言ってるんですよ。ボールがいいものなんです。ボールがいいものっていうのは誰にとってですか。バッターにとってですね。バッターにとってです。打撃をしているチームにとってはボールはいいものです。ストライクがバンバン入ってきて、ね、もちろん打つことはできますけど、バンバンストライクが取られちゃったら三振しちゃいますから。ボールだったら4つ来たらフォアボールで一塁に行けるわけですから、ボールは全然悪いものじゃないわけです、ね、アメリカではそういう立場で野球を見ているわけで、そういう立場で野球を作ったわけです。ところがそれが日本に輸入されたとき、俳人の俳句を作ってらした正岡子規さんなんかが野球を導入したわけですけど、その時に、ね、野球って訳しちゃった。ベースボール、ベースが本塁、一塁、二塁、三塁ってあって、ベースを駆け巡って点数を上げていくっていう、そういうスポーツだったものをフィールドボールにしちゃったわけですね。フィールドをどんなに走り回って球を取っても点数は入りませんよね。ベースボールじゃなくなっちゃって、フィールドボールになっちゃった。ストライクを先に言うっていうのはどういう考え方から成り立ったかっていうと、もちろんピッチャーの立場でものを見てるわけですね。ピッチャーにとっては、つまり守りのチームにとっては、ストライクはもちろんいいものです。ボールは良くない、ね、4つ出したらフォアボールで相手を一塁に行かせなければならない。アメリカの野球はそもそもそういう形で、バッターがね、ピュンピュンバットを振って点数を上げて行くっていう、そういう考え方よく言うじゃないですか。アメリカの野球は攻撃の野球だ、日本の野球は守備の野球になっちゃってるっていうのは、まあ 本当かどうかは分かりませんけど、考え方としてはそうなんですね。だからどこに立ってあなたはこの野球というものを捉えていますかっていう時に、アメリカはそもそもバッターの立場でずっと考えてきたんです。それを主にして、第一にして。ところが日本に入ってきた時にそれはピッチャーの立場になっちゃったんですね。そういう違いがある。あなたはどこに立ってるんですか。さっきのイエス様の例え話に変えれば、あなたはどこに立って私のこの例え話を聞いたんですか。あなたがもし一日中働いた人の立場に立って私の話を聞いていたとすると、それはもちろんですね、そういう不満は起こってきますね。でもあなたは本当にね、さっきの正当な報酬としてその賃金を得ていく、そういう労働者と自分を同一していいんですか、同じにしていいんですか。あなたはもしかしたら半分しか働いてない、あるいは4分の1しか働いてない、あるいは12分の1しか働いてないのに1日分の給料をもらっている、そういう人の立場ではありませんか。そういうふうにしてこの例え話を聞くことはできませんかっていうふうに僕らに問いかけているんですね。もし1時間しか働かなかった者の立場に立ってこの話を聞けば、不平不満は起こってきません。こんなに自分は一生懸命働いてきたのに、あんな何も働いていない人と同一視される、同じ扱いにされるとは何事かと、おかしい、いくら愛の神様とはいえそんなことをするのはいくらなんでもおかしい、人をバカにしてる、ね、真面目に働くことをしてる人をバカにしてる、正直者がバカを見るような、そういう世界をあなたは作ろうとされているんですか。ところがです、ところがこのイエス様の話を聞いて、即座に1時間しか働かなかったのに1日分の給料を得た人の立場に立ってこの話を聞くことができた人がいるんです、人たちがいるんです。それがこのマタイ、今20章を読みましたけど、20章の次の21章の31節にその言葉があるんですけども、酒税人や遊女はあなた方より先に神の国に入るっていう時の酒税人や遊女という人たちです。酒税人や遊女たちはあなた方よりも先に神の国に入る。あなた方っていうのは何かっていうと、そのすぐ前の23節が語っておりますように、祭司長たちや民の長老たち、ユダヤ教の中の祭司長たちや民の長老たちを指しているわけです。敬虔な人たちです。さっき不敬虔という言い方を言いましたけども、不敬虔どころか敬虔な人たちの代表的な祭司長たちや民の長老たち、そういう人たちよりも酒税人や遊女の方が先に神の国に入る。で、イエス様のこの言い方っていうのは、あなた方は入らないっていうような、そういうすごく強い響きを持った言い方なんですけども、酒税人というのは、他にも新約聖書の中にイエス様との関わりの中で酒税人の人たちが、有名な人はザーカイですね、そういう人たちがいますけど、酒税人というのは税務署の、ね、正しい役人ではなくて、当時の酒税人としては当然のことなんですけども、税金を取り立てて民衆から、そしてその3分の1ぐらいを自分の懐に入れていた。だからみんな裕福でした。裕福でしたけど、蛇やサソリのごとくに、打滑のごとくに嫌われていた人たちでした。ですからザーカイも友達がなかったんですね。お金持ちではあったんですけども、でそういう人たち、遊女は言うまでもない売春婦です。売春婦と言いましても、ドストエフスキーの罪と罰に出てくるラスコールニコフの恋人であるソーニャのようにですね、本当に心のきれいな、お父さんがだらしがないために、飲んだくれでお金を全部使っちゃうので 仕方がなしに売春をして家を支えてるっていう、そういうまあ心のとても綺麗な売春婦もまあ中にはいますけど、みんなそういう存在ではないでしょう。でそういう売春婦の人たちの方があなた方敬虔な者たちよりも先に神の国に入るっていうんですね。私は売春をしている人たちをと触れ合ったというかことはございません、ですけどいろんな教会にこういうふうにして招かれていきますけども、東京の教会に招かれていった時にですね、とんでもない女性がいました。私はその売春を生業としていますっていうことを私に公然と言われたんです。冗談じゃないでしょ、本当ですか、そんなことやめなきゃいけませんよ。でもイエス様はその売春婦たちにとても温かくこう接してくださいますよねっていうふうに、まあ、開き直った形でその女性が言われました。そういう時に私はもう本当ドギマギしちゃって、とんでもないっていう感じでそのまあ女性にもう厳しいっていうか真剣にもうやめてくださいねっていうことを何度も言いましたけど、最近文科省の前、事務次官の前川さんが出会い系バーというどういうものかよく知りませんけども、そこでは売春とか、援助交際とかそういうことが成立していくようなバーのようですけども、そこに出入りしてたっていうことで、読売新聞が多分官邸からニュースが流れていたんだろうっていうふうに言われておりますけど、読売新聞がそれを取り上げたりしましたね。で前川さんは記者会見で、記者たちから問い詰められた時に、確かに出会い系バーに行きましたと、でも自分は日本の貧困とか女性の貧困というようなことを考えたかったので何度も行きましたと、事実です、でも法に触れるようなことは私はしておりませんと、女性たちと会って話をして食事をしたり、ある時にはお金を渡したりしました。でこの言葉を聞いて、菅官房長官がいくらなんでも教育の、機構のトップにある人が出会い系バーなどに行って、そしてお金まで渡したと聞くとさすがにいかがなものかと思わざるを得ませんと、国民の多くの皆さんもそういうふうに思うんじゃないでしょうかなんてことを言ってましたね。事実として前川さんは何も悪いことはしてなかった、それどころかあの人は本当にボランティア活動とかそういった目に見えないところでの名も明かさないで、ある時には新幹線で東京から名古屋まで自費で全部チケットを払って、ボランティア活動をしているというような素晴らしい人だということがどんどん分かっていったわけですけども、それからその女性たちの何人かがインタビューに応じて、私はその前川さんに救っていただきましたというようなことを言ったということがありましたね。で私はその前川さんが記者会見で、何も法に触れることはしておりませんと、確かに行きましたと、で女性たちと会ってお話をして、ある時には食事をして、ある時にはお金を渡しましたっていうことを彼が言った瞬間に、あ、この人は本当のことを喋ってるなっていうふうに直感しました。だって菅官房長官が言うの言葉を借りるまでもなく、お金を渡、こういう問題においてですよ、お金を渡したなんていうことを言ったら疑われるに決まってるじゃないですか。だから女性たちと会って話をしましたって止めればいいじゃないですか、普通の人だったら。それを本当事実だから、事実自分はそうしたからっていう意味で話してるわけですね。文科省の文書がないものにされようとしたときに、あるものをないものとはすることができないっていうふうに彼は言って記者会見をしたわけですけど、実際にお金を渡したことは渡したんだからね、その渡したことを渡したって言っただけだっていう多分考え方だと思うんですよね。でも彼の場合にはちっとも作ろうともしない、自己正当化しようともしない、ただ事実をありのままに喋ってるんだなっていうふうに私は思いました。 で、まあ、私が言いたいことは、例えば売春を生業とするような人たちとこういう形でお話をし、そしてある場合そんなことをしちゃダメだということを忠告をするような、そういう生き方をしている前川さんって素晴らしいなっていうふうに思いました。で、自分のそのどぎまぎしたその思いと比べると、なんとこの方は立派な人なんだろうというふうに思いました。後で聞いてみますと、あのインタビュー記者会見等々をよく聞いてみますと、彼はあの東大の法学部の時代には仏教青年会っていうところに属してた、つまりよく座禅を組んだり仏教の、あのキリスト教青年会なんていうのありますね、 YMCA とかありますけども、それと同じように仏教青年会に属しておりましたっていうことをおっしゃってましたけど、やっぱり彼は宗教者なんだっていうふうに思わざるを得ませんでした。イエス様もそうなんです。売春を犯している女性たちを見下すようなことは一切されてないんですね。そうではなくて、その人たちが自分の身の回りにいても何とも思わないっていう言い方は悪いですけども、私のようにどぎまぎしたり全然しないで、その人たちを深く慈しみ受け入れて、そして時にはこんなふうに主税人や遊女たちの方があなた方敬虔な者たちよりも先に神の国に入るんだ、そういうことをおっしゃった人なんですね。だからそういう、で、売春婦とか主税人たちは自分が正しいことをしているなんてことを思ってもいないでしょう。ですからイエス様のこの例え話を聞いたときに、自分は1時間しか働いてないのに1日分の給料を与えられた者の立場に即座に立つことができたんですね。私たちはどうでしょうか。そこでこのまた20章でしたけど、18章今日あの少子で読んでいただきました。ちょっと私はあの少子の18章の、18章の21節から22節って書いたつもりだったんですけど、多分32節ってミスプリントしちゃったんじゃないかと思って、今日はあの32節まであの読んでくださいましたけど、あの以下に続く例え話そのお話もいたしますので、まあ、読んでくださってよかったんですけど、での正確に32節まで読んでくださいましたので、あのなんでこんなところで切るのかっていうふうに変に思われたかもしれませんけど、本当は少子としては最初の2節だけ、マタイの18章の21節と22節だけを読んでいただきたかったんですけども、まあ、ペテロがイエス様のところに来て申しました。人が私に対して罪を犯した場合に何度許さなければなりませんか、7回で結構でしょうかっていう、そういうふうに尋ねたって書いてあるわけですね。それに対してイエス様は、私は7度までとは言わない、7度を70倍するまでにしなさい、そう答えられたわけですね。なんでペテロさんは、まあ弟子たちの中の代表格の方ですけど、ペテロさんはイエス様のもとに行ってこんな質問をしたんでしょうか。それはイエス様が7回を70倍するまでに許しなさいというその答えがある通り、どんな人でも許してあげなさい、ね、いつまでも許してあげなさい、何度でも許してあげなさいということを多分おっしゃってたと思うんですね。でもその何度もっていうのがせいぜい7回でいいんじゃないか。で、7っていう数は1週間が7日で できておりますっていうようなこともあって、ご存知の通り完全数ですね、パーフェクトナンバーなわけですね。で、この7回で十分ですねっていうことを、まあ、代表してイエス様に聞いてるわけです。これはイエス様の日頃の許しの福音を背景にした言葉ですね。で、イエス様はそれに対して7回を70倍するまでにしなさい、490回っていう意味じゃないですね。そうではなくて永遠に許し続けなさい、そんなことをしたらね、永遠に許し続けたりしたらその人をダメにしてしまいますよ。金持ちの息子が何でも親に聞いてもらって、ね、自由にお金も使えるっていうような、そういう息子さんがいた場合、そういう 生き方をしていく中でどんどんダメになっていくっていうことはありますね。スポイルされてしまう。人間も7回を70倍するまでに許すなんていうことをされたらダメになってしまうんじゃないですかと。さっきの武道園の日雇い労働者の例え話と同じように、1日分の給料を1時間しか働かなかったものにしたりしたら、その人をダメにしてしまって、明日もまたこの伝でやってやろうというふうに思わせるんじゃないですかっていうのと同じですね。そこでイエス様は7回を70倍するまでにしなさいとおっしゃったけども、その反応としてペテロさん、いいえそうですか、そんなことをしたら人をダメにしてしまいますよっていうことを読み取ってるんでしょうね。多分間髪を入れずに23節以下の例え話をされてるんですね。そこでは1万タラントという膨大な借金、これはまあ国家の財政規模、当時まあ1兆円ぐらいというふうに言うことができますけど、1兆円ぐらいの国家の財政規模のほどの借金を許してもらったその人が、自分に対する100デナリの借金をしている男に出会って、そしてお金を返せと言ったけれども、返せないからしばらく待ってくれというのに首根っこを捕まえて返せと何度も言って、返せないと言ったら牢屋にぶち込んだという、そういう話。それを聞いた主人はとてもお怒りになったという、そういう話をイエス様は間髪を入れずになさってるんですね。さっきの話と同じように、皆さんに対して、私たちに対してイエス様は、あなたはどこに立ってこの例え話を聞いていますかというふうに尋ねておられますね。7回を70倍するまでに許したりしたら人をダメにしてしまいますよと言っているあなたは、この1万タラントの借金を許されているのに、たったの100デナリの自分に対する借金を許せないでいるその人と同じではありませんか。7回を70倍するまでに許したりしたら人をダメにしてしまいますよと言っている、1万タラントの借金を許されたりしたら人をダメにしてしまいますよというふうに言っているあなたは、あなた自身が7回を70倍するまでに1万タラントの借金を許されておりながら、ほんのわずかな自分への借金を許せないでいるその男と同じではありませんか。そういうふうにイエス様は私たちに問いかけていらっしゃると思うんですね。今日の修法で、修法の4ページ目に私の説教の、要約のようなものを書かせていただきましたけれども、ちょっと読ませていただきます。神様が義と認められるのは、その弱さと罪深さ、足りなさのすべてを内に含んだままの人間そのものです。決してそのいわば影の部分を取り除いた良質の部分だけを義と認められるわけではありません。そのことは、神はまさに人間の弱さ、足りなさのうちにこそ働かれるということを、さらにまた神の完全な救いとは、何か現実の弱さ、足りなさを担った生身の人間とは質の異なったあり方を示しているわけでは決してないということを意味しています。そのような福音の中心から、パウロはイエスの誕生についても、神は御子を女から生まれたものとして、しかも律法のもとに生まれたものとして送ってくださったと語ります。女から生まれたという表現は、人間の貧しさと弱さとを強調するユダヤの表現であって、それゆえそれはイエスを他の人から際立たせるものではまさになかった。私の恩師のシュバイツァ先生の言葉ですけども、他の人から際立たせるものではまさになかったのです。パウロはまた、神は御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送ったとも語ります。これは私たちがほとんど常に大前提にしているように思われるイエス様の処女降誕物語とは 随分と異なった捉え方をしています。福音の中心から生かされるとは一体どういうことなのか、しばらくの間ご一緒に考えてみたいと思います。でこの後半に書きましたイエス様の処女降誕物語ですけれども、この処女降誕、処女マリアから降誕されたイエス様というその物語をパウロは知りません。パウロの手紙は50年代に書かれております。そして70年頃に、20年ぐらい経ってからですが、70年頃に初めて最初の福音書が書かれました。マルコによる福音書です。そしてそのマルコによる福音書も処女降誕物語は知りません。それからさらに20年経って90年代にマタイによる福音書とルカによる福音書、そして少し遅れる感じでヨハネによる福音書が書かれたと言われております。でそのマタイによる福音書とルカによる福音書がこのイエス様の処女降誕物語を初めて記録しております。でそういうことでパウロという人にとってはこのイエス様の処女降誕の物語というのはほとんど考えられない事実だったと思います。ですから御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送られた神様はとか、あるいは一人の貧しい弱い女からイエス様は生まれたんだというような、そういう言い方をすることができたんだと思うんですね。話が長くなっちゃいます。これで終わりますけど、私は東京の目白ヶ丘バプテスト教会が母教会っていうか、浪人して東京に出た時に、そこの教会に行って、そこで湯谷清樹先生という方にお会いしました。湯谷っていうのは熊野って書いて湯谷と読みます。年配の方々はもしかしたら湯谷先生をご存知の方がいらっしゃるかと思いますけども、湯谷清樹先生は実は私は西南の神学部の神薬学の教授として招かれたわけですけど、昔まだ大学が成立してなくて専門学校であった当時、西南の高等部の神学科の新約聖書の教授をなさっていた方なんです。でもその方は、若い牧師が、牧師の苦労は現場に出てみなければわからない、現場の苦労は現場に出てみなければわからないということをある集会でお話しされたその発言を聞いて、その発言は決して教師である湯谷先生に向けられたものではなかったんですけど、湯谷先生はそれを自分の胸に受け止めて、そして教授職を辞められて東京の、本当に衰退の一途をたどっていた目白ヶ丘教会の前身の加護町教会っていうところに赴任されていったんですね。奥様のお話によると給料は5分の1ぐらいに減ってしまってとても生活に困りましたということを後でお話しされてましたけども、そういう激烈な体験をなさった方ですけども、その湯谷先生がまだ70歳頃、私は目白ヶ丘教会に参りました。80歳まで先生生きられましたので晩年の10年間ご指導いただいたんですけども、その湯谷先生がおられました最初の年ですが、最初の年に天城山荘で教会の修養会があったんです。でその時に一人の兄弟が、多分参加者は60人ぐらいいたと思いますけども、まだ天城山荘に畳の大広間があった時代なんですけども、その大広間でいろいろゲームをしてましてね、でゲーム2組に分けるために司会者がこう言ったんです。イエス様の処女降誕を信ずる人はこっち側に、信じない人はこっち側にって言ったんですね。でそうしたらなんと半分ぐらいの人が信じない方に行ったんです。で私はアメリカ帰りの、ものでして、高校時代に1年間アメリカ留学をしたんですけども、交換留学生だったんですけど、でそこでアメリカの非常に保守的なファンダメンタリスティックなそういう教会でクリスチャンになって帰ってきておりましたので、聖書に書いてあることは一点一角も誤りはないと、ね、何の誤りもない、誤り違っているふうに見えるかもしれないけども、全部それは見事にきれいに調和される、そういう信仰を持ってました。ですがもちろんイエス様の処女降誕を信じておりました。 ですから、クリスチャンと言いながら諸女皇太も信じることができないのかと、ダメな奴らだなっていうような感じで、その人たち、こっちのクラスグループに行った人たちを、まあ、軽蔑の眼を持って 見下したわけですね。そうしたら驚いたことに、イエア先生はゲームに参加されてなくて、端っこの方でみんなをご覧になっていて、で、ニッコニコされて笑いながらその全てをご覧になっていたんです。で、こんな冒涜的なことを言う司会者のもとで、ね、ゲームの組み分けをするために諸女降誕の問題を引き出すなんていう冒涜的なことをしている、それを牧師たるイエア先生がニコニコしながら見ている、ダメだこりゃと思ったんですね。でも皆さんいいですか、バプテスト教会っていうのは本当に教会の信仰告白っていうのがありますけども、あってもみんなそれぞれ信仰告白の内容って違うんですよね。ですから平尾バプテスト教会の信仰告白の全文っていうのがあるんですけど、憲法の全文と同じように全文っていうのがあるんですけど、私たちは喜びを持ってこの信仰告白を証しとして公にいたします。しかしこの信仰告白は何人の信仰をも制限拘束することはないって書いてあるんです。すごい全文でしょ。でもまあ年配の先生方にこの話をすると、いやそれは当たり前だよっていうことをすぐにおっしゃいますけど、皆さんの教会はどうでしょうか、そういう全文を持っているでしょうか。いやそれは青野先生が平尾教会に行ってからつけたんでしょなんていうふうに悪口を言う人がいますけど、そんなことはありません。私よりも前に旧姓天本さんですけど、三沢さんが平尾教会の会員でいらっしゃいましたし、私が行くよりも二十数年前に平尾教会は成立しておりました。でそこでできた信仰告白にそういうことが書いてあるんですね。渡辺信夫先生という、まあ、伝道者がおりましたね、牧師先生ですけど、それからカルペッパー先生ですね、神学部の教師をされていた、お二人が牧師でいらっしゃいましたので、その方々が中心になって作った信仰告白だと思いますけど、何人の信仰をも制限拘束しないものを公にしたってあんまり意味がないじゃないですかっていうふうに、多分他の教派の方々は思われると思いますけど、バプテスト教会っていうのは実はそういう教会なんです。ですから湯谷先生はこの時、もちろん先生も諸女降誕の物語は信じておられたと思うんですけども、でもニコニコニコニコされてその全てをご覧になっていたっていうことは、それを信じない人たちのありようをもうきちんと認めておられたっていうことなんですね。で私は長い間新約聖書学をやってきまして、今は諸女降誕の物語がパウロにもない、マルコにもない、やっとマタイとルカになって出てきた、でもそこに書いてあるだけでそれが新約聖書の全体のこの叙述をですね、支配的にコントロールするっていうようなことが一切ないっていうような、そういう形で語られているっていうことを見て、私はこの神様が義とされるのは私たちの弱さと罪深さの全てを含んでいる私たちを義とされているのであって、それはパウロにとっても同じなんですけど、それはイエス様にとっても同じなんですね。ですからイエス様は人間とは違って、人間とは違う存在だから、だから生まれも違っていたと、人間がお父さんとお母さんから生まれてくるようなそういう、まあ、性的な関係のゆえに生まれてくるわけですけど、そういうある意味汚れた関係からイエス様は生まれたんじゃなくて、私たちとは格別、全然違っているところでお生まれになった方なんだという捉え方は、これはイエス様を本当に尊重することではなくて、本当の人間イエスとしてイエス様を見ることではなくて、間違った見方を私たちに導入させようとしている見方ではないだろうかと、そういうふうに私は今は思ってるんです。そんなことを言いますと、じゃあ青野さんはイエス様を神のことは信じていないんですかっていうふうに言われちゃうんですけど、もちろん信じております。でもそれはイエス様と触れ合って出会って、そして十字架のあの最後の絶叫に触れ、 そしてその我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと絶叫されて死んでいかれたそのイエスを見て、多少奇跡が起こったとか天が暗くなったとかそういう事実はマルコにはありますけども、マタイの方はイエス様が、ね、その声を発せられた時に死人が生き返るというような奇跡が起こったって書いてあるんですけど、そしてその奇跡を見てローマの百人隊長はこのように誠にこの人は神の子であったと告白をしたって書いてあるんですけど、マルコによる福音書はそうではないんですね。後でお家に帰ってからその2つの箇所を読んでみてください。マルコの方はイエスがこのようにして息を引き取られたのを見てローマの百人隊長は誠にこの人は神の子であったと告白した。十字架の上で絶叫されて死んでいかれたそのイエスにもかかわらずこの人は神の子なんだと、すごい奇跡が起こったからこの人は神の子なんだじゃなくて、マルコという人は何も奇跡がある意味では何も奇跡が起こらない、そして弱々しく絶叫されて死んでいかれたそのイエスに向かってローマの百人隊長はおことにこの人は神の子であったと告白した。こういう捉え方を逆説的な信仰告白というふうに私は呼んでるんですけどもね、私もそういう意味でにもかかわらずの信仰だというふうに言いたいと思うんですけども、そういう形でイエス様を受け止めていますので、ですからイエス様は神の子だと信じておりますけども、それは処女降誕のあの奇跡の中の奇跡、死人が生き返るというようなそういう奇跡の中の奇跡が起こったからこのイエス様は神の子だという捉え方はやっぱり奇跡信仰だと思いますので、それは必ずいつか壊れる。奇跡信仰は必ず壊れます。 3.11 そしてまた大水害がありました。あの大水害に際しては地球の温暖化ということがすごく大きな影響力を持っているということが報じられておりますけども、それにしても神様がそこにどういうふうに関わっておられるのかということを私たちは真剣に問うていく必要があると思うんですけども、で私はそういう中で神様は大初の昔に天地創造の初めに置かれたこの自然の法則というものがあって、その法則の中にはもはやご自分が入ろうとはされない。そこで築き上げたその法則は慈愛のような暖かい太陽であると同時に、その太陽も照りつければ干ばつをもたらします。自由のような雨ではあっても洪水となればそれは大洪水となって人間を害します。そういうようなことをすべてご存知であったイエス様が、神様はそういうものをみんなに分け隔てなく与えてくださっているんですよ、そういうふうに語ってくださった。そして今日口読文でこれは新教旧約聖書からの訳でしたけども、マタイによる福音書の5章のいわゆる祝福の言葉を交互に読みましたね。幸いなるかな。でこのマタイによる福音書しかなかったもんですから、私は本当はルカによる福音書の6章から引用したかったんですけど、口読文の中にはルカ版がなかったので残念ながらマタイ版を採用したんですけど、それは幸いなるかな、義に飢え渇いている人たち、ね、心の貧しい人たちが幸いだ、そういう形のマタイの言葉になっちゃってるんですけど、ルカによる福音書は何と言ってるかもちろんご存知ですね。飢え渇いている人たち、泣いている人たち、泣き叫んでいる人たち、貧しいあなた方は幸いだ。さすがにマタイさんも悲しんでいる人たちは幸いだっていうところには、何々のゆえに、義のゆえに悲しんでいる人たちは幸いだとは言われなかったですね。悲しんでいる人たちは幸いだ、飢えている人たち、今泣いている人たち、貧しいあなた方は幸いだ、こういうふうにイエス様はおっしゃった。そしてそのような幸いである存在、貧しく飢え渇き、そして 叫んでいる、泣き叫んでいる、そういうお姿にイエス様ご自身がなっておられるんですね、十字架の上で。それを見て私たちはこの人こそ神の子だと告白できるのは、もちろんイエス様の福音があるからです。その福音のゆえに私たちはイエス様を神の子と告白していく。そのイエス様の福音は私たち悪人の上にも善人の上にも雨を降らせ太陽を昇らせるっていうふうに言ってくださっているように、悪人の上にも善人の上にもなんです。そして私たちは、あなたはどこに立っているのかっていうイエス様の問いかけのように、善人では残念ながらないんです。悪人なんです。罪人なんです。でもそのようなものをそのままで、そのままでイエス様は私たちが愛されている存在であるということを言ってくださった。パウロもそれを読み取ってくれた。最後に、じゃあ不信心なままで、罪深いままで、そのままでいいんですね。不信心であるものがそのままで許されているんだから、そのままでいいんですねっていうふうに思いがちだと思いますけども、そうではないんですね。やっぱりそれ、最後にイエス様の、これは例え話ではなくて、ヨハネによる福音書の8章、まあ、厳密に言うと7章の一番最後のところからですけど、姦淫を犯した女がイエス様の前に連れてこられる場面がありますね。8章口語訳の150ページですけども、ここで女性を罰しようとしていた男性たちに向かってイエス様が、あなた方の中で罪のないものがこの女に石を投げつけるがよいとおっしゃった。そして一人去り二人去り、みんな去ってしまった。その時に女性だけがイエス様の前に取り残され、そしてイエス様は彼女に聞きます。誰もあなたを罰しなかったのか。ございません、誰も罰しませんでした。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。そういうふうにイエス様はおっしゃったんですね。私もあなたを罰しない。あなたは許されているのです。普通はさっきの 僕のように売春を生業としていますっていうふうに言った女性に対して、そんなこといけませんよ。やめましょうね。やめれば、悔い改めれば、神様から愛されるでしょうという、そういうニュアンスを持った言葉に鳴り響いてました、僕の場合。でもイエス様はそうおっしゃっていないです。この女性は悔い改めたなんて全然書いてありません。姦淫の現場で捕まえられたと語られているだけです。彼女が悔い改めているかどうかわかりません。でもイエス様は、私もあなたを罰しない。あなたは許されているのです。愛されているのです。だから、今後はもう罪を犯さないように。私たちが罪を悔い改めるのは、悔い改めたら救われるためではないんです。そうではなくて、私たちは悔い改める前から、何もイエス様のことなんか知らないその時から、みんな差別なく、おしなべて神様によって愛され許されているんです。だから許されている存在になりなさい、愛されている存在になりなさい、今後はもう罪を犯さないようにっていうのは救いを得るための条件ではないんです。そうではなくて、イエス様の言葉を身にいっぱいに受けて、その感謝として出てくる結果として、そういう生き方があるだろうとイエス様はおっしゃってるわけですね。ですからそこで私たちは本当に悔い改めということをも、なんか救いを得るためには悔い改めが必要だなどというふうには思ってはいけないと思うんです。悔い改めなくていいということではないですよ。悪事をすれば悔い改めなければいけません。私たちは悪人です。罪深いものです。ですから悔い改めは必要です。でもそういうものを抱え込んでいる私たちを、それ以前からずっと神様は愛し許してくださっている。そのことを忘れないで生きていきたいと思います。それが福音の中心だと思うんですね。そのことによって生かされていきたい。そのことによって日々お互いに尊重し合いながら 歩んでいけたら素晴らしいと思います。長くなって失礼しました。お祈りいたします。主なる神様、今朝はこのようにして筑紫野南教会の皆さんと共に朝の礼拝を持つことができてありがとうございました。私が説教者としてお招きをいただきましてお話をいたしましたけれども、私が語りました言葉の中にはあなたを冒涜するような内容もあったのではないかと恐れますけれども、どうぞあなたが一人一人にあなたの本当の見姿を鮮やかにお示しくださいますように心からお祈りいたします。そして私の足りない内容をもあなたご自身が訂正してくださいますように心からお祈りをいたします。しかし一人一人の捉え方をまた同時に絶対化することがありませんように、自らに忠実に歩むことも大切ですけれども、同時にその忠実さがあなたに対する反逆であるかもしれないということをいつも教えてください。私たちを謙虚にしてください。そうしてあなたによって生かされ許されている存在であることを一時も忘れることがありませんように、筑紫野南教会の教会員の方、求道者の方々、一人一人の方々をどうぞあなたが豊かに祝福してください。感謝と祈りをイエス様の尊き御名によってお祈りをいたします。アーメン。